主の声を心に染み込ませるようにですね、味わってまいりましょう。ヨハネの手紙第3、1章の1節から12節です。長老から愛するガイオへ、私はあなたを本当に愛しています。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。兄弟たちがやってきては、あなたが真理に歩んでいるその真実を証言してくれるので、私は非常に喜んでいます。私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど、私にとって大きな喜びはありません。愛する者よ、あなたが旅をしているあの兄弟たちのために行っているいろいろなことは真実な行いです。彼らは教会の集まりであなたの愛について証ししました。あなたが神にふさわしい仕方で彼らを次の旅に送り出してくれるなら、それは立派なことです。彼らは皆のために出て行きました。異邦人からは何も受けていません。ですから私たちはこのような人々をもてなすべきです。そうすれば私たちは真理のために彼らの道路者となれるのです。私は教会に対して少しばかり書き送ったのですが、彼らの中で頭になりたがっているデオテレペスが私たちの言うことを聞き入れません。それで私が言ったら、彼のしている行為を取り上げるつもりです。彼は意地悪い言葉で私たちを罵り、それでも飽き足らずに自分が兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人々の邪魔をし、教会から追い出しているのです。愛する者よ、悪を見習わないで善を見習いなさい。善を行う者は神から出たものであり、悪を行う者は神を見たことのないものです。デメテリオは皆の人からも、また真理そのものからも証言されています。私たちも証言します。私たちの証言が真実であることはあなたも知っているところです。どうぞお座りください。証しされるほどの愛というタイトルでメッセージをしていただきます。
皆さん、マスクを一瞬外してです、隣の方々と笑顔で挨拶を交わしたいと思います。はい、満面の笑みで挨拶交わしましょう。今日ずらっと前の席がね空いて今日欠席の方多いんですよね。体調崩していらっしゃる方、まあ、ご家族の中で体調崩してて来れないっていう方もいらっしゃいます。皆さんお祈りに覚えてください。はい、ヨハネの手紙、先週第1が終わってですね、実はこれ第2第3と続くんですね。この第1第2第3、どれもこれもこの愛するということがテーマになっています。今日はこの、まあ、第2を飛ばして第3に行きますけれども、もう初っ端からですね、この一節からこの愛がズドーンと飛び出してくるわけです。皆さん一節見てください。長老から愛するガイオへ、私はあなたを本当に愛してます。この本当に愛してるということですけれども、私なるべくこの本当にっていう言葉を使わないようにしようっていうふうに思ったことがあるんです。なぜかというと、あまりにも本当にって使ってると言葉が軽くなってしまうような、ね、気がするしたからなんですね。しかしもうね、あることをするとどうしてもこの本当にが出てくるんです。それ何かって言ったら祈りなんですよね。祈り、祈りの中で本当にっていう言葉を連呼してしまう。皆さんどうですか。私もそうですっていう方いらっしゃいます。本当にって自分でよく使うなと。まあまあいらっしゃいますよ ね。本当に神様とか、本当に本当にしようというような感じでですね、言ってしまうわけですけども、これもう無意識に心から出てくる本当にをですね、もう抑えることができないわけです。やっぱり多分本当にそう思ってるからね、 本当にっていうのは出てくると思うんです。あのヨハネはこの愛する害をではもう足りなくって、もう本当にを付け加えて並々ならぬ思いで愛しているということをですね、こう伝えようとしているわけです。ヨハネが愛しているっていう時、それは口先だけではありません。第一ヨハネでヨハネはこのように言いました。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実を持って愛そうではありませんか。ですから、ヨハネは行いと真実を持って害を愛したに違いないんです。で、この実際にこの愛した人だけが本当にって言えると思うんです。その本当にという言葉には心が込められる、感情がもう込められるわけです。まあ、この互いに愛し合いなさいという、この命令がですね、何度も繰り返してきたわけですけれども、この命令を実践するときに単に愛しているという以上に本当に愛しているというふうに言えるようになります。行いに思い、心がついていきます。心が伴っていないから愛することをしないのではない、心が伴っていなくても愛してみるんです。そうすると心に変化が起こってくる。自分の心を変えたいと思う人たくさんいると思うんです。でもどうしていいかよくわからない、そういう人にお勧めします。実際にこの神の命令に従ってみてください。心が変えられていきます。愛することが難しいと思っている人に対しても、実際に愛してみることによって本当に愛しているというふうに言えるようになってきます。神の命令に従うことによって私たちの心が変えられるという、この神の御業をもっともっと私たち体験していきたいな、そこに心がついていくようになったらいいなっていうふうに思うんです。で、本当にですね、愛していると人はその人のために祈りたくなります。2節見てください。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。ヨハネは害悪の祝福を求めて健康を願って祈りを捧げました。祈るっていうことは、これ本当に愛している証拠だと思うんです。誰に強要されるわけでもなく、自発的に兄弟姉妹のことを心に留めて祈る、すべてのことを一旦置いて愛がなければできないことです。これは鳥なしの祈りを捧げるということでもあると思うんですけれども、まさにこれイエス様の姿なんですね。イエス様は神の右の座について、私たちのために鳥なしてくださって、祈ってくださっているというふうに聖書に書かれてあります。イエス様の愛は十字架で終わったわけではありません。今も変わらずに私たちの最善を祈り、求め、続けてくださっている。ここにも愛があるわけです。皆さん、自分が知らないところで自分のために祈りが捧げられているということを想像してみてください。祈られていると知ったとき、めちゃくちゃ自分は愛されてるんだっていうふうに思うんじゃないでしょうか。キリストが愛されたように互いに愛し合いなさい、この新しい戒めは祈ることによっても実現するわけです。教会では愛する者同士互いに祝福を祈り合いたいと思うんです。私ですね、ある場所に行くと必ず祈ってくれる兄弟がいるんです。牧師祈ることは多くあってもですね、 面と向かって祈られるっていうことってあまりないんですよね。でもその兄弟必ず祈ってくれるんです。でどこに行くと祈ってくれるかというとですね、まあ、どこでこの兄弟と出会うかというと工場直売店なんです。まあ、私もですね、まあ、その兄弟もね工場直売店が大好きなんですけれども、行くと非常に高い確率で遭遇するんです。土曜日の朝の8時開店です。お目当ての商品を買い終えるとですね、外で待っていてくださるんです。で今日の一日、まあ、どういう予定かということをお互いに話をしながら最後祈ってくれるんです。もう人通りがあってもですよ、もう私のことや家族のことを覚えて祈ってくれる。めちゃくちゃ嬉しいわけです。なんかああ愛されてるなっていう気持ちになるんです。もう朝から祝福された気分で一日スタートできるんです。ですからもう本当にこの今朝この兄弟に出会わせてくださった主に感謝しますっていう、もうそういう思いになるんですよね。でもある時ですよ、ある時自分だけ祈ってもらってすぐに別れてしまったことがあったんです。でその後ですね、家に帰ってですね、なんか自分の中で心が苦しくなってきたんですよ。どうして自分は祈らなかったんだろうって、互いに祝福し合うことが大切だと言っておきながら自分ができていない、それがすごい恥ずかしくなったんです。で悔い改めに導かれたんです。それ以来必ずその兄弟のために祈ろうという思いで工場直売店に出かけるようになりました。皆さん、誰かが自分のために祈ってくれたら、次は自分がその人のために、その人の祝福のために祈る。どちらか一方ではなく、いつも互いに祈り合って終わりたいと思うんです。昔礼拝後少なくとも一人の兄弟姉妹を見つけて必ず祈ってから教会を後にしてくださいということをもうな言っていた、そういう頃が、ありました。まあ、それがあってですね、今もこの教会祈る光景っていうのが至る所で見えるわけです。でもこれもう一回本気で復活させたいなっていうふうに思ったんです。特に10代20代の人たちにはこの祈りの文化継承してもらいたいなって思うんです。10代20代よく聞いてください。上の世代が下の世代の祝福のために祈るとともに謙遜になって、逆にですよ、これ下の世代に祈ってくださいと言えることも大切かなと思うんです。それは祝福を祈る機会を与えてやってほしいということでもあるんです。祈ることが恥ずかしいという思いと相手を祝福したいという思いを天秤にかけてみてください。皆さん、兄弟姉妹を愛していますか？もし愛しているならば、イエス様が取りなしてくださっているように、私たちも兄弟姉妹の幸いを祈るものとなりたいと思います。次にこのヨハネが本当に愛したガイオがどんな人物であったのかということを見たいと思います。3節、兄弟たちがやってきては、あなたが真理に歩んでいるその真実を証言してくれるので、私は非常に喜んでいます。ガイオ立派な人物なんです。ヨハネのもとに来る兄弟たちからは、ガイオが本当によくやっているという声が聞こえてきたわけです。ガイオは 御言葉に従って生きてきました。それが誰の目にも明らかだったわけです。だからこそこの証言されたわけです、明かしされたわけです。で、特に顕著だったことはこの旅人をもてなすことにおいてだったそうです。5節から6節見てください。愛する者よ、あなたが旅をしているあの兄弟たちのために行っているいろいろなことは真実な行いです。彼らは教会の集まりであなたの愛について証ししました。あなたが神にふさわしい方で、彼らを次の旅に送り出してくれるならそれは立派なことです。まあ、このいろいろなことの中には、まあ、食事の提供とか、宿の準備とか、もう集会のお手伝いなどが含まれていたことでしょう。このガイオも、まあ、ヨハネと同様、これは愛の人ですよ。彼の行いに愛が現れています。皆さん、この人を迎え受け入れるっていうことは簡単なことではありません。お金も時間も労力も必要。しかしガイオは惜しみなくそれらのものを捧げて旅人をもてなしたわけです。口先だけでもてなすってことはできません。もてなすということには必ず行いが伴います。ですからもてなすって言い換えればこれ使えるっていうことでもあると思うんですね。もう一度イエス様が命じられた新しい戒めを思い出してください。私があなた方を愛したようにあなた方も愛し合いなさい。イエス様はどのようにして、人々を愛されたでしょうか。使える姿をとって愛されました。パウロは次のように言いました。ピリピ2章6節から7節。キリストは神の見姿である方なのに神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り人間と同じようになられました。確かにイエス様、福音書を読んでみてもですね、人々に仕えられています。イエス様は腹ペコの群衆を見て食事を用意してくださいました。イエス様はツァラーと皮膚病に侵された人に触れてその病を癒されました。また弟子たちの足を洗われたこともありました。イエス様は汗をかいてご自分の手を汚して人々を愛されました。主人に仕えるしもべのようにして仕えられたわけです。ガイオという人物を推し量ると、イエス様のような人だったというふうに言えると思います。犠牲を厭わずにしもべとなって最大限に旅人に仕えました。私が愛したように互いに愛し合いなさいという新しい戒めを間違いなく守って歩んだ人物です。で、使える姿っていうのは人の目に留まるわけです。ですからこのガイオがしたことは教会の中で明かしされたというふうに書いてあります。本人が言わずとも愛を受けたものはこの明かしせざるを得ない。イエス様が人を癒した時もですね、言うなっていうふうに言われたにもかかわらず癒された人言っちゃったっていうことありましたよね。あれと同じだと思うんです。愛を受けた方はもう言いたくて仕方がない、もうその愛にもう驚いてしまったから。やっぱりイエス様の愛を受けた人ってここまでできるのか。皆さんもこの兄弟姉妹の愛に、そのようにして驚いたことがあるのではないでしょうか。私も多くの人の愛に、びっくりさせられてきました。私にもですね、もう明かししたい愛があるんです。今日それをですね、少し皆さんにお話したいと思うんです。検診を決めてですね、韓国の進学校に行くことになった時のことなんですけれども、2007年から2009年の3年間でした。家族4人で、3年間の海外生活です。貯めた貯金をはるかに超える 出費が予想されるわけです。しかもその時超円安ウォン高だったんです。多分僕今までの間の中でもかなり高い時です。多分だいたい今100円が1000ウォンってだいたい基準ですけれども、その頃100円がですね750ウォンとかですね、そんな時がだったんですね。まあ、韓国留学するタイミングとしてはちょっと最も悪い時のように、思えました。でも貯金の額とか為替レートによって献身するかどうか、ね、決めるようなものじゃないわけです。まあ、主の目に今が時というふうに映っているならば、やっぱそれに従おうという思いで、行くことを決断しました。でも心配になるわけですよ。でもこの時本当に驚くようないくつもの兄弟姉妹の愛に支えられたんです。まあ、一つの例ですけれども、まあ、行く前にですね、あるご家庭に招かれて、まあ、一緒に食事をしたんですね、夕食。まあ、ご飯を食べ終わって、まあ、帰り、家まで送ってもらったんですけれども、まあ、折り際にですね、はい、これ必要になるからって言って封筒をボーンって渡されたんですよね。で、中に入って、まあ、家に入ってですね、中身を見てびっくりしました。ありえない額のお金だったんです。桁が違ってたんです。で、当時その方の年齢で子供さんもいて、普通出せる お金額じゃないんです。もう自分たちも大変なはずに違いないんです。だけどここまでして私たち家族を愛してくださった、その愛にもう、まあ、妻の愛とですね、もう驚いたわけです。もう感謝しても感謝し尽くせない。で、また、教会の中でもですね、毎月、上の新学生のためにということで礼拝の中で献金を集めてくださって、3年間送り続けてくださったこと、もう今でも覚えています。本当にもう皆さんの愛によって支えられました。献金だけではありません。まあ、もう韓国に行く前に引っ越しとかいろいろあったわけですけども、その時もですね、手伝いに来てくださったんですよね、たくさんの方が。で、そのちょうど引っ越しする時の僕動画を撮ってたんです。で、昨日それ見直して、見たんですね。そこにはですね、玲子先生とか、まあ、としこさんとか、とも子さんとか、はとばさん来てくださってですね、もう家の隅々まできれいにして、くださったんです。で、まあ、そして、まあね、家を後にしたんですけども、その時ですね、帰りこのはとばさんの車にみんな乗ってですね家を後にしたっていう、ね、そういう写真です。で、そして、まあ、この数日後にですね、成田空港まで行ったんですけども、その時も見送ってくださいました。もう暑い、もうターミナルのところですね、本当にもう固まってですね、熱い祈りをしてくださって、もうと本当にこの私たちをソウルに送り出してくださいました。その時の写真もあったんですね。この時、まあ、リエさんとかね、弥生さんとか、俊子さんとかね、いますけれども、まあ、他にもいらっしゃったんです。もうここで本当に祈ってですね、もうバイバイって言ってね、送り出してくださった。もう愛を感じます。で、また、まあ、3年間進学校での、まあ、学びを終えて、まあ、最後卒業式あったんですけれども、その時もですね、もう韓国までわざわざ来てくださってお祝いしてくださいました。その時の写真もあるんですけども、ね、こうやって、ね、たくさんの方が来てくださいました。ひろこさんもそこにねいますけれども、はい、やっぱりこんな小さきもののためにここまでしてくださるのかっていうことで、もう本当にこの3年間驚きっぱなしだったんです。まあ、本当にこの GCC からの愛を受けました。でも もう韓国の教会からもまたね大きな大きな愛を受けたんです。たくさんの愛を受けたんです。まあ、私ソウルにあるサラン教会というところで奉仕したんですけれども、まあ、韓国に行ってもですね、まあ、まず住むところをね探さなきゃいけないわけですけれども、実は家が決まるまでの間、今日は長谷川優ちゃんのお父さんも来てますけれどもですね、長谷川家にですねもう滞在させてもらったんです。見ず知らずの家族を何にしかもよくも止めてくださったなと思ってですね、本当に長谷川さんに感謝してるんですけども、ね、本当にまたですね、まあ、ゆいちゃんのお母さんにもですね、もうこのソウル内 この不動産いくつも回って一緒に回ってもらってですね、もう教会と進学校とどちらにも通いやすいところにですね物件見つけてもらったんですね。もう通訳から契約に至るまで本当にもうお世話になりました。でまた平がです、まあ、息子の平が韓国の幼稚園に通うことになったんですけど、通うことになった時も家のすぐ近所の教会付属の幼稚園を見つけてくださってですね、まあ、当時日本語礼拝部の坂本牧師がですねその幼稚園に行って掛け合ってくださったんです。まあ、この家族日本から来た新学生なんです、もうお金もそんなに持っていませんって、なんとか安くしてここに通わせてくださいませんかっていうふうに交渉してくださったんですね。結果もう破格の料金で幼稚園に通えることになったんです。まあもちろんそのお願いしてくださった坂本牧師にも感謝なんですけども、新学生ということで、まあ、新学生ということであればということで受け入れてくれちゃった韓国のその教会にもですね、この、まあ、この韓国の幼稚園の懐の深さにもですね本当に愛を感じたんですね。まあ、その時の写真、これ平がそこでお餅をついてますけれどもね、こういう幼稚園に通ったんですはい、またですね、私たち、家族は、まあ、日本語礼拝部で奉仕してるんですけれども、まあ、こういう家族が日本から来てるっていうことを知った韓国語礼拝部の兄弟姉妹たちがもうずっと匿名で祈りと献金を、捧げてくださいました。日本語礼拝部にいらっしゃらないので、もう私会ったこともないわけです。話したこともないんです。そういうもう本当に見知らぬ私たち家族のためになんでここまでしてくださるのかなという思いで、もう本当にもう感謝しながら献金受け取っていました。まあ、他にもいろいろあるんですよね。ソウルでバスに乗っていたらですね、おばさんに話しかけられて、日本から来た新学生だっていうふうに話したらですね、もう財布の中から1万ウォン出されてですね、これを手に握らせられて、子供になんかこれで買ってやってくれって言って、そういう経験もあったんですよ。本当にもうとにかく韓国においてももう与えに与えられたんです僕、うん、でも考えてみてください。韓国において私たち家族ってもう旅人起立者なんです。新学校卒業したら日本に帰っていくわけですよ。帰ることが分かっている私たちに対しても、それでも本当によくしてくださった。もうこれ旅人をもてなすのと同じだと思うんです。もう私を養い育てるという思いで受け入れてくださり、もうある程度成長した頃にはもうね送り出す。もう私にとってはメリットばっかりですよ。だけれども韓国の人たちにとってはメリットと言えるようなものは何もなかったんじゃないかなって思うんです。だけれども全く見返りを気にしないで惜しみなくもてなしてくださった。僕もてなすっていうことどういうことかって本当に韓国で教えられました。もう韓国の兄弟姉妹の与え方ってまさにこの次に見るルカの6章38節のような感じなんです。与えなさい、そうすれば自分も与えられます。人々は計りを良くして押し付け、ゆすり入れ、あふれるまでにして懐に入れてくれるでしょう。これ別に、ね、私の計りが大きいということを言いたくてこれ引用したんじゃなくて、彼らの与え方の凄さを皆さんに伝えたくてこの箇所引用したんです。 本当に与えてくださる。あまりにも与えられるので、もう申し訳ないと思うんです。でもう申し訳ないと思って断っても、断った上から懐の中に入れられるって感じなんです。それが顕著に現れるのが韓国から日本に帰省する時なんですね。もう毎回からのスーツケースがパンパンになるんです。もう向こうの兄弟姉妹からですよ、日本に行ったらあの兄弟にあの姉妹にこれ渡してください、牧師にこれ渡してくださいって言って、もうお土産の山なんです。で、いやいやもうちょっとこれ以上本当に持てませんからって言っても、いや大丈夫大丈夫って言ってもう渡される。もうこっちはもう重量オーバーになるんじゃないかなと思ってヒヤヒヤしてるんです。しかしその重量に韓国の兄弟姉妹の愛の重さを感じるんです。私たち家族、本当に日本の兄弟姉妹から韓国の兄弟姉妹からこのような愛の支えがあって、無事韓国で3年間生活することができました。やっぱりこのもう本当に証ししたいほどの愛を皆さんから受けたんです。で、そして私が献身することを皆さん自分のことのようにして考えてくださった。7節8節でヨハネ言っています。皆のために働いている宣教師を受け入れることは真理のために働く道路者となれるというふうに語っている。皆さんがこの道路者となってくださったからこそ成し遂げられた韓国滞在であったと本当に思っています。皆さんの愛がなければできなかったことです。まあ簡単するだけではなくて、やっぱり自分もそうでありたいと思う。自分も人を受け入れて与えるものになりたいと思います。そして本当に意図せずとも明かしされるほどの愛を施すものになりたいなっていうふうに思うんです。でもこの、まあ、ヨハネの手紙第3読んでいると最後でですね、この愛のない人が出てくるんです。デオテレペスという人物です。9節10節を見てください。私は教会に対して少しばかり書き送ったのですが、彼らの中で頭になりたがっているデオテレペスが私たちの言うことを聞き入れません。それで私が言ったら彼のしている行為を取り上げるつもりです。彼は意地悪い言葉で私たちを罵り、それでも飽き足らずに自分が兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人々の邪魔をし教会から追い出しているのです。ここでは愛ではなく悪が明かしされているわけです。このデオテレペス、頭になりたがっているというふうに書いてありますけれども、要するに彼は教会を牛耳ろうとしたわけです。自分が王様となって思いのままに教会を動かして、神の国ではなくデオテレペス王国を建てようとしたわけです。まあ、これワンマン経営者のようですよね。口を開けば文句ばかり、誰が何を言っても耳を貸そうとしない、そのような経営者のもとにいる人たちってみんな疲弊しているわけです。ですから、まあこの時デオテレペスと一緒にいた人たちって大変だったと思うんですね。教会が大切であるっていうことはもうよくわかってる。でもリーダーがそんなんだとですね、しんどいわけですよ。イエス様は頭になりたいと思う人に向かって次のように言われたことがありました。マルコ9章35節、イエスはお座りになり十二弟子を呼んで言われた。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり皆に仕えるものとなりなさい。頭になりたいものはしんがりとなれと。高い地位につけば人に命じて自分に仕えさせることができると考える人もいます。自分の手足を動かすことなく口だけ動かして人を動かそうとする、これ自分は楽ですよ。しかしイエス様の言葉からするならば、楽したいやつはリーダーになっちゃいけないんです。リーダーこそ汗水流して皆に仕えるものでなければならないというふうにおっしゃるわけです。 ですから口先だけではなく行いと真実を持って愛する人が頭になる人なんです。しかしデオテレペスからはしんがりとなって兄弟姉妹に仕える姿が見られないんです。仕える姿が見られないどころか仕えるべき兄弟姉妹を受け入れないで追い出してしまう始末なわけです。先に見たガイオとは全く正反対の人物です。ガイオは兄弟姉妹を受け入れもてなしました。デオテレペスは兄弟姉妹を拒絶し追い出しました。そして教会を閉鎖的な教会にしたんです。これ互いに愛し合いなさいっていうことは互いに受け入れ合いなさいということでもあります。もちろん偽教師偽預言者を受け入れることはできません。しかし同じキリスト信仰を持つ兄弟姉妹は喜んで受け入れていきたいと思うんです。そして他の教会の兄弟姉妹たちに対してもこの解放された教会でありたいと思うんです。今年度中村夫妻を盛岡から迎えることができたことは教会の大きな喜びです。GCC でしばらく奉仕された後はまたどこかの教会に使わされていくことになります。でもたとえ短い期間であったとしても皆のために学んでおられる中村さんご夫妻を最大限にもてなしたいと思うんです。そうすることによって私たちは中村新学生の同労者となることができるわけです。そしていつかどこかで中村新学生がキリストの栄光教会から受けた愛を証ししてくださることになれば本望じゃないですか。それでいいじゃないですか。でまた先日はフィンランドの宣教師である加藤珠美さんを GCC にお招きしました。まあ、5月に私たちこの富山金沢に宣教旅行に行きましたけれども、そこで出会った方です。まあ、今日本その時日本に一時帰国されていて全国の教会を回っておられるということでした。私たち誰もこの加藤宣教師のことをよく知ってるわけではなかったんですけれども、やっぱり同じ主に仕えておられるということで教会塾にお招きして子どもたちにフィンランドの話をしていただきました。まあ、その後昼食を共にしながらしばらく交わりの時を持ってですね、これからの宣教のへのビジョンとかも伺ったんですね。で最後共に祈りの時を持つことができました。またわずかではありますけれども献金も捧げることができました。また彼女に会える日が来るかどうかは分かりません。しかしたとえ会うことがなかったとしても加藤宣教師を迎え共に交わることができたということは教会にとっての祝福であるし教会にとっての大きな喜びなわけです。またヒロミとマーサを見ていてもですね、この全国の教会の懐の深さっていうものをですね見ることができるわけです。至るところにある教会がですね、宣教放浪している2人を短期であれ長期であれ受け入れてくださっている。このようにしてもう全国の教会がヒロミとマーサーの同労者となってくださっているからこそ彼ら旅を続けることができているわけです。歓待されている様子が定期的に報告されていますけれども、やっぱり2人は明かしせざるを得ない愛を明かしせざるを得ないほどの愛を受けてるんですよね。でそういうのを見てもキリストの栄光教会もっともっとこの外部の兄弟姉妹を助ける教会にもなっていきたいなっていうふうに思うんです。いつもお世話になっていますと言ってるだけじゃなくて自分たちも人を受け入れてもてなす教会となっていく。私たちは祝福するものを祝福するというアブラハム契約を掲げています。 祝福するところから祝福が始まっていく。私たちは祝福の先手を取りたいと思うんです。そして自分たちが語らずとも与えた愛が外で明かしされるほどのこの愛を注いでいきたいと思います。私たちの愛は外で明かしされてこそ本物になっていくと思います。お祈りいたします。主よ、どうぞ今私たちの心を探ってください。私たちどれほどの愛を主から受けたのか計り知ることができません。でも私たちはその愛をイエス様と同じようにして用いていく、そのことが期待されています。どうか主よ、今私たち受けるだけではなく与えるものとなっていくことができますように。兄弟姉妹、周りにいる兄弟姉妹、本当に愛すべき対象として主が私たちの周りに置いてくださっています。どうぞその兄弟姉妹をこれまで以上に愛することができるように、私たちの持っているものを持って惜しみなく愛していくことができるように、私たちの心を作り変えてください。本当に愛していると言えるほどにまで私たちの愛が確かなものとなっていくように、主をどうぞ導いてください。今本当にこれまで受けたその愛に応答して私たちも愛していく、そのような時が来ていると思います。どうぞ主よ、今私たちの心を作り変え、さらに愛の人となっていくことができるように私たちを作り変えてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アメン。イエスが愛したように。